ユンタクプレイバックシアター大きなは。
Wake up, 目を覚ませ my friend. 吹く風が君を呼んでるよ。
こんにちは、夢の種放送局パーソナリティのノブです。今週もいつものチャンネル、いつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。さて、番組タイトルで使っているユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする。そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく。日本はもちろん、海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいきますよ。第148回の放送をお届けいたします。本日のユンタクはスタジオがあるここ沖縄と東京をオンラインで結んでの放送。個性豊かな4人のゲストさんをお迎えしお届けします。実は実はどんな放送になるのか私も分かりません、ワクワクドキドキしています。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。はい、それでは今日のユンタクパートナーの皆さんをお呼びしましょう。岩崎さん、それから西村さん、鈴木さん、秋葉さん、どうぞ。なんか名前だけで皆さんね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。オンラインで、皆さんと画面越しに今放送を開始してるんですけれども、実は私もねこうやってオンラインでやるのはあるんですけれども、4人のゲストさんとこうやってお話をするユンタクをするのは初めてなので、どうなることかとドキドキしています。ねえ、そう、皆さんありがとうございます。今日は、皆さん東京のあちこちから、それぞれのスタジオだったり、オフィスだったりいろんな場所から、ご出演していただいております。ね、まず最初に、自己紹介を自己紹介をする前にですね、今日ご出演の皆さんは、2023年去年なんですけど12月に、ロジウラ文化祭、ロジウラ文化祭、の、実行委員のメンバーさんが集まって集って、今日ご出演をいただいています。そうですね、じゃあまずは自己紹介からしていただこうと思うんですけれども、どなたからしていただきましょうか。ね、そしたらじゃあまずは、一度ね、ご出演いただいている、そうですね、鈴木さんから、鈴木愛子さんからお願いしてもいいですか。
はい、わかりました。
はい、
3度目の出演になります。
はい、そうですね、3度目ですね。はい、
日記の企画会社清水の代表をしています鈴木愛子と言います。アートの交流が持てたらと思い、はい、文化祭という企画をしました。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、パチパチパチパチパチ。じゃあ次に秋葉さんお願いしてもいいですか。
はい、私は2度目の出演となります。鈴木と一緒に演劇企画清水を共同代表しております秋葉由美子と申します。普段は舞台の演出家をしております。うん、アート自分ができるわけじゃないけど大好きな人間です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。うん、じゃあ次はどうしましょう。岩崎監督にお願いしましょうか。監督いいですか。
はい、はい、岩崎高正と申します。監督と呼ばれましたが映画の監督をしております。
はい、
そうですね、はい、よろしくお願いいたします
なんかあの意外とショートでしたね今ね
話長くなるのがね、ちょっと話長い人いるじゃないですか、はいはい、映画監督とか長いんだよと思うんだ
なるほどなるほどありがとうございます。そしたら最後になります。西村さんは実は僕は、初めてお会いするお話をするんですけれども、自己紹介からお願いしてもいいですか。
はい、はい、西村智弘です。
はい、
普段はあの玉美の3年生、あもう3年生終わっちゃうんですけど、4年生になる学生です、ね。
はい、
普段あの、アートサークルの果樹園っていうあの団体がありまして、
はい、
そこの代表とディレクターを務めて、あのいろんな仕事をしたり、うん、まあ、展示を作ったりしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ちなみに、西村さんは今どちらですか。そこは、
あ僕今大学のアトリエに、
はい、アトリエに、
はい、
はい、アトリエですから、もしかしたらこの放送中に何か音が入ったりっていうこともあるかもしれませんね。リスナーの皆さん、もしかしたらアトリエでいらっしゃるので少し音が入るかもしれません。それはそれでね、大歓迎ですのでお願いします。さてそんな皆さんがこう映画監督だったり、あの西村さん画家でよろしいんですかね。画家と紹介してもいいんですか。
まあはい、そうですね、はい、画家とか、まあ、ディレクターだった
りディレクターとか、はい、
いろんなことやってます、
ね。はい、あのそういうふうにこう、まあ、アートだったりこう演劇だったり、それから映画監督だったりという皆さんがとあのこうやって揃ってご出演いただいて、なんだかすごく嬉しいですね。このお正月から、うん、素敵な皆さんにお集まりいただきましてありがとうございます。さてさて、そうですね、先ほど、鈴木さんからもありました、路地裏文化祭、これはあの私はもちろん情報としては知っているんですけれども、そもそもじゃあ路地裏文化祭っていうのは、どういう、イベントだったのかということをご紹介していただいてもいいですか。
はい、またもともとは、アートの場として、
はい、
あの学生気分に帰って文化祭はしたいなということをちょっと本日あのお仕事でいないんですけど、
はい、
路地裏ガレージマーケットに、
はい、
あの整体師としてよく利用されている北浦さんという方
に、はい、
しまして、
はい
はい、でたまたまその2023年の、311映画祭の時に、その路地裏ガレージマーケットで映画祭を企画した北浦さんと文化祭の話になりまして、
は
い
は
い、
ね、
文化祭やりたいんですってお話をしたら、北浦さんが、
はい、
じゃあ僕ちょっとお店集めてみますというふうに乗ってくださいましてであの埼玉を中心に活動されているあのアーティストさんだったりとか、あとそうですね、バンドマンさんだったりとかを集めていただいて、まあ、アートの交流ありものづくりの交流ありという文化祭を開催させていただきました。
はい、ありがとうございます。ちょうど今お話が出ましたけれども、実際に行ったのは、埼玉、場所は埼玉にある路地裏ガレージマーケット、路地裏ガレージマーケットというのが名称でしたっけ。
あ、そうです、そうです、
本当の名称です、
うん、ね、そこで皆さんが集まって、大人が本気で楽しむ文化祭というのをキャッチコピーで見たような気がするんですけれどもね、そんなことをあの実際、まあ、先ほどありましたけど、まあ、文化祭できたらいいよねっていう人から始まったっていう一言から始まったというところだったと思うんですけれども、
はい、
ノリとして発案のきっかけは、まあ、あのさっきもあのお話しいただいたんですけども、とはいってもこうどんどんどんどんこう人を巻き込みながらっていうところがあの大変だったんじゃないですか。そんなことはないですか。
そうですね、最初その311のちょうどこのメンバーです、の後に、まあ打ち上げを兼ねてご飯
の時、はい、そうですよね、
うん、ね、で、まあ、北浦さんは本当にその路地裏ガレージマーケットの
上、
出店者さん、
はい
はい、をどんどんどんどん集めてくださって、うんうん、はい、 で、キッチンカーも探してくれ
た。
本当に人集めに関しても、その北浦さんがほぼやってくださったという形ですね。
そういうのが、まあ、上手というか、そういうネットワークをたくさんお持ちの方なんですかね、きっと。
そうですね。そうそう、自身が、まあ、だからとて一番好きなお店の方々を集めたというふうに。
ああ。
北浦さんの路地裏愛の集大成っていう感じでしたね。
はい、なるほどなるほど。なんか素敵ですよね、路地裏ガレージマーケットっていう、なんて言ったらいいですか、ネーミングもすごく素敵な感じがしますね。
はい、なんか隠れ家感があっていいですよね。
ね、そうそう、ちょうど先ほどお話が出ていました、あの 3.11 映画祭ね、ここ沖縄でも開催をさせていただいて、ね、あの皆さんの映画も、短編映画を、上映させていただいて、沖縄の皆さんも、皆さん楽しんで参加いただきました。 3.11 の時は本当にありがとうございます、ね、
ありがとうございます。
また、今年も皆さんで、まあ、いろいろね、仲間が集まってできればいいなと思ってます。実際にもう動き出しもいるんですけどね、また今年もよろしくお願いします。こちらについて、そちらについても
よろしくお願いします。ね、
そんなこのいろいろなこのアートの、みんなの中にアート、中にあるアートをテーマに数々の企画をこう皆さんで作っていったと思うんですけれども、それぞれの方がどんなこうその中で、イベントだったりこう何かこう役割を持ってやってらっしゃったんですか。なんか監督は例えばその映画をこの中で上映されたとかそういうことではないんですよね。
あ、そうなんです、映画監督が撮る写真フォトスタジオということ です、ね、
はい、
路地裏ガレージマーケットの2階の一つブース作らせていただきまして、そこで写真を撮る、撮りましたっていう、まあ要するに来客された方の写真をですね、撮って、プレゼントする、プレゼントというか、まあ、
はい、
データもそうです。はい。
いいですね。
まあ実際お金は取るんですけれども。はい。でも、それで、はい、出展させていただきました。
ね、なかなかそういうこう映画監督とか、まあ、プロの方に撮っていただく機会って、まあ、もちろんね、写真館とかそういうこういろんなところをこう足を運べばもちろんあるんでしょうけれども、とはまた違った映画監督に写真を撮ってもらう。っていう、こう実際にそういう、こう活動されている方に撮ってもらうっていうのは、まあ、一つどんな写真ができるのかなとか、まあ、思い出になったりということはきっとありますよね、うん、
そうですね、肖像的な写真、まあ、象徴的な写真といいますか、そういったものを、まあ、顔写真ですよね、で実際撮影された方が、はい、その SNS の Facebook ですね、こちらでもうもはやプロフィール写真にしていただいたりとか、
はい、
そういうふうに用途でこう、使っていただく、ているような感じで、僕としてもすごく非常に嬉しいです。
うん、素敵ですね、はい、僕も撮ってほしい、買った。
沖縄まで、沖縄まで行かないといけない。
そうそうそうそう。今度なんか機会あったら沖縄に皆さんでこう来てスタジオでこう一緒にユンタクしたいななんていうことを密かに思ってたりします。ちなみに監督の写真皆さんは撮ってもらったんですか？
ともひろくんは撮ってもらって、
はい、僕撮ってもらって、今。自分でホームページ作ってるんですけど、そこに使わせていただこうと。
なるほどなるほど、
ありがとうございます。
どんな写真を撮って、どんな写真を撮ってもらったって口で言うのは難しいかもしれませんけれども、はい、写真を撮ってもらった、その写真を見たの印象っていうのはどんなことを感じてらっしゃいます？
なんか普通のなんか写真、いわゆるなんか写真イメージされるものとはなんかちょっと違ってて、なんかこう静止してない感じがするんですよね。なんかこう、なんか映画のなんかワンシーンみたいな、なんかこう映像のなんか一部分を見てるような雰囲気で、なんか黒バックで、そうです、そうです、 プロバックでこう撮ってもらったんですけど、
かっこいい。
今愛子さんが画面上で見せてく
れて、
こんな感じでちょっとなんかこう動いてるなんか自分のワンショットみたいな、の流れ方が普通のなんか写真撮りと違うなとは思います。
なるほど、そうですね。いやいやいや、素敵な写真ですね。僕も画面越しに今愛子さんから見せていただいてるんですけど、かっこいいですね。素敵なんか、リスナーさんには、リスナーさんはなかなか見えてこないんですけれどもでこれ西村さんのホームページの方で近々もしくはね見ることがきっとできるんだろうなと思いますので、また情報アップされたら教えてください。私のフェイスブック、私のというかこの番組のウェブサイトやフェイスブックでも紹介させていただいていいですか。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。さてさて、ここで一旦ですね、ジングルを入れて後半のユンタクに移っていこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします
。トークライブメリー夢の種。
はい、ここからの後半のユンタクもよろしくお願いします。
はい、
はい、お願いします。どうでしょう、その、路地裏文化祭、印象に残ってるといいますかね、こんなこと一番こう印象に残ってるよとか、こんなトピックスあったななんていうことを教えてもらってもいいですか。どうでしょう。
ともひろくんどうでした。
僕いきますか。はい、そうですね、僕は路地裏に出展したのが3回目になるんですよ。
すごい、そんなに。はい、
一番最初の出展が北浦さんが主催してくれた個展で、で普段路地裏って1日単位でこう出展する、毎日こう入れ替わりで出展者さんが変わる、はい、マーケットっていう特徴があるんですけど、なんか今回の路地裏文化祭 もう単発で1日だったんですよね。
はい、
で、1日なんですけど、なんかその皆さん その気合の入れ方とかクオリティの高さが1日でやるにはもったいなさすぎるぐらいで、なんか僕はなんかそのみんなの本気の文化祭っていう、大人が本気出したらこうなるんだみたいなっていうのを、まあ僕21歳なんですけど、見れてすごい嬉しかったですね。はい、
1日じゃ全くもったいないって そのクオリティは。
そう
なるほどなるほど本気を出した大人の皆さんどうですか、今の話を聞いてやはり相当なクオリティだったんだろうなと思います
そうですね、看板つけるだけでも命がけでしたからね
どういうことですか。あ、そっか、看板高いところにあるとかそういうことですか。
そうです、そうです。もう、脚立を、一番長い脚立を広げても、もう、届くか届かないかギリギリのところで、もう、みんなで3人ぐらいで脚立を抑えながら、そろそろ登って、で、
なるほど、なるほど。それもこだわりの一つですね、はい、だったんですね。
そうですね。やっぱり、花紙とか使って、文化祭の看板作りたいねっていう、文化祭っぽさを出したいねっていう。
なるほど、なるほど。
はい、
そっかそっか、文化祭っぽさっていうか、文化祭ですから文化祭感を大事にしながらも、なおかつクオリティはまたそこで上げていくわけですね。なんかプロの目としてすごいな、どうでしょう、監督はこの中でこうすごく印象に残ったことだとかあります。
そうですね、その自分の話になっちゃうんですけど、今までってなんか普通に取ったら請求書出して、はい、ありがとうってもらう感じでお金をいただくみたいな感じだったんですけど、直接来ていただいて、直接交流して、直接お金をこうやり取りするっていうことが、それがとても発見でした。 僕にとっては。
そっかそっか。
もちろんその、はい。これまで普通に仕事していく中で、そういった仕事としてやっていくっていうのはもちろんあったんですけど、それが、で、喜んでもらう。みんなにすごい喜んでもらって、
はい。
で、実際に、まあさっきも言いましたけども、はい、その Facebook のプロフィールだったり、してもらったりして、あとはもうインスタのストーリーズに上げてもらったりとか、山間信さんというミュージシャンの方に上げてもらったりとか、すごい喜んでくれたんですね。Facebook に上げてくれたんです。そういう喜んでもらう直接、はい、それがもう肌感で分かったって感じ。これは、なんか、ね、で残るじゃないですか写真。
はいはい、そうですね、はい、
だからそれがすごく嬉しかったです。裸で嬉しいっていう。
そうですよね、監督の、まあ、普段のクリエイティブな仕事とはまた一つ違った世界観の中でこう。
そうですね。
なるほどなるほど、なかなかそうですね。
そうですね、なんかで自分で作ったチョコをね、なんかこうチョコをあげるって言って、売っていくみたいな、それで喜んでもらうみたいな、そんな感じです、自分が作ったものが、しかも残るものが、っていう感じで、それめちゃめちゃな発見でしたね。
なるほど、なるほど。あ、ねえ、そっかそっか。もちろん参加した人、ね、お客さんと言ったらいいですかね、いろいろこう文化祭を楽しみに来てくれた人もいろいろあったでしょうけれども、主催される皆さんも楽しさだったり発見だったりっていうことがあって、やっぱそれがすごいいいですよね。この文化祭っていう感覚がすごく伝わってきますね。
はい、
いいですね。どうでしょう、まあ、今回先ほども、西村さんの方から話がありました、とても一日ではもったいないような、クオリティだったという話があったんですけども、これは1回限りなんですが、それともまだまだそういう話にはなってないよっていうことかもしれませんけど、今後も何かこう文化祭をまたやっていくのか、それともまた皆さんがこういろいろ集まって何かこうやっていこうかななんていうことは話としては出てるんですか。
文化祭としては、まあ、北浦さんの方からもう1回、なんか2回3回とやっていきたいねっていう話が出ているので、でまあ、スケジュールさえ合えばまた同じ時期できたらいいなとは思ってます。
なるほどなるほど。
はい、
ね、こうやって皆さんが、まあ、いろいろスケジュールや普段のお仕事がお忙しいでしょうからね、なかなかみんなが集まって一つのものを作っていくっていうのは難しいのかもしれないですけど、それでもやっぱしこう何かこう作り上げていくっていうのは何か楽しみがありますもんね、きっとね。
そうですね。
ね、
まあ、岩崎さんの、話もありましたけど、結構やっぱし企画側の発見もすごく多くて、
はい、
はい、私としてはやっぱりなんかその下町の江戸っ子みたいなか、城じゃないですけど、なんか原点に帰れるような温かさがすごい。
なるほどなるほど。そっか、はい、そういう意味ではあれですね、まあ、コロナがあってそういう、こう交流の場が、まあ、何年か3年4年ずっとなかった中で、そうやって交流の場ができて、皆さんもこう待ちに待ったっていうか、そのね、そうやって楽しむイベントの一つとして皆さん参加されたのかもしれませんね。
はい。なんか年に1回こうその何も考えずにどうしたらいいか、何か人間関係の原点に帰るみたいな機会が今後もできたらなとは。
素敵ね、いいですね。はい、まさにこうみんなの中にあるアートをテーマに企画を盛り上げていくっていう、こういうのはいいですね。見て参加してなんか食べてとか、いろいろこうイベントがね、盛りだくさんだったっていうのを聞いてて、僕もできれば、来年じゃないな、 もう今年の話になりますね。ね、ぜひ一度参加させていただきたいなと思います。ちょっとね、
ありがとうございます。
よければ沖縄でやってください。なんてね。
ね、せっかく飾ってある絵も今度は展示していただいて。
ね、そうそう。やっていきたいかなと思います。ありがとうございます。さて、ここで一旦、音楽 BGM を入れてエンディングに進ませていただこうと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、あっという間の30分なんですけれども4人のゲストさんなので、なかなかお一人お一人に喋っていただく時間がなかったんですけれども、そろそろエンディングの時間となってしまいましたねえ、皆さんなかなか喋りきれなくて喋るチャンスがなかったんじゃないかなと思うんですけれども、もしよければなんですけれども最後になりますけれども、今日番組に出ていただいたこの感想、ありましたら教えていただいてもいいでしょうか。はい、そしたらじゃあ鈴木愛子さんからまたお願いしてもいいですか。
はい、急遽みんなで参加したいという思いを、ありがとうございました。
とんでもないです、ありがとうございます。
はい、ラジオでこうやって改めて、とても嬉しかったです。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。はい、秋葉さんどうでしょう。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
また文化祭のメンバーと、はい、一緒に あんなことあったな、こんなことあったななんて思い返しながら誘惑できるのがすごい楽しい時間になりました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。誘惑という言葉を使っていただきましてありがとうございます。
はい
はい、岩崎監督はどうですか。
30分早いですね。
はい、申し訳ないです。
あっという間ですね。
はい、もう本当にもう申し訳ないぐらいあっという間なんです。
これは大変だ。30分、うん、すごい楽しかったです。
ありがとうございます。ね、今日ご出演いただいている皆さんお一人お一人30分あってもきっと短いだろうなと思うのを4人も揃っていただいてますから、一瞬のような時間でした。さてさて、西村さん、またご感想をお聞かせいただいてもいいですか。
はい、僕も本当になんか数日前のことなんですけど、またこうしてみんなと話せてよかったなと思うと、まあね、なんか運営側がこうやって話せる機会って、まあ、オンラインが ほとんどなんですけど、なんかおのおの今回のことでこう気づきがあって、またそこから新しい発展だったり、まあ、路地裏自体がいろんなこと、いろんな人の夢を叶えられる場所なので、まあ、また新しくこう形を変えたりいろんなことに挑戦して、まあ、その都度気づきが生まれるようなものを、まあ、これからも作っていきたいと思いました。
素敵ですね。はい、ありがとうございます。ね、どんなものを皆さんが作ってくださるのかとても楽しみにしてます。改めて今日は路地裏文化祭の実行委員会のメンバーの皆さん、岩崎高政監督、画家の西村智博さん、そして、清水の鈴木愛子さん、秋葉由美子さんとのユンタクを楽しみました。本当にとても楽しいユンタク、ありがとうございました。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター沖縄、本日もパーソナリティのノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔とお会いできますように。最後に一緒にバイバイを言ってお別れしていいですか。はい、 それではまた来週バイバ
イ。バイバ
イ。ありがとうございます。